月のコーチの
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。月のコーチです。
藤井奈緒です。
月のコーチのハート宅配便、今週も番組を聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。はい、今週もですね、リスナーの皆様からメールをたくさんいただいてます、はい、ぜひ奈緒さんからご紹介お願いします。
はい、まずラジオネームヤドカリさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
月野さん、奈緒さん、こんにちは。
こんにちは。
時々聞いています。
時々正直な方ですね
ですね、はい、中山美里さんの回を聞きました、うん、こんなセキララな話を普通に喫茶店で話をしているということにまずびっくりしました。僕の住んでいる地方都市だったら考えられません。中山さんは過去のご自分にしっかりと向き合っていてとても素晴らしいです、うん、そのお話をしっかりと受け止められる月野さんも素晴らしいです。
ありがとうございます。
悩みを一人で抱え込んでいないで勇気を持って誰かに話してみること、その話を共感を持って聞いてくれる人がいるということがどんなに大事なことか、この番組を聞いて思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かに結構ね、援助交際の話とか喫茶店でね隣で人もいましたけれども、
はい、
ね、でも全然隣の人は話に夢中で我々の話に興味ないみたいでしたけどね、本当本当結構意外と聞いてないもんだなみたいな感じでしたね、
はい、
はい、じゃあ続いてのメールお願いします、
はいはい、続いてはラジオネームそらまめさん。
そらまめさん、はい
はい、月野さん、奈緒さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも iPod で通勤途中拝聴しています。中山美里さんのインタビュー興味深く聞かせてもらっております、うん、中山さんの著書16歳だった私の援助交際記も読み終えたところですが、いろいろなことを考えさせられています、うん、自分の子供が援助交際をやっていることを知ったとき、親としてどう対処したらいいのか、私も高校生の娘を持つ親ですので考え込んでしまいました、うん、やはり現実から目をそらさずに理解しようと努力することからかなと思いました。奈緒さん、これからも応援しています。あ、月野さんもね。
あ、月野さんもねということで、
私がおまけでしたね。
おまけでした。あ、いいんです、おまけみたいなもんですから
ありがとうございます。
ありがとうございますね。iPod でね、通勤途中に随分、はい、ヘビー、結構ヘビーかつユーモアね、
はい、
結構重いところもありますけれども、そんなことをね、通勤途中に聞いてくださるということでね、
はい、嬉しいですね。こういう聞き方もあるんだなって
ね、はい、一日がね、きっと素晴らしい一日に奈緒さんとね、私の声を聞いていただいてですね、はい、本当にありがとうございます。またね、ぜひぜひね、メールいただけたらと思いますけれども、はい、確かにですね、自分のね、空豆さんの言う通りね、子供がね、援助交際やってたらね、ショックでしょうね。
ショックですよね、う
ん、でも空豆さん、さすがにハート宅配便のリスナーだけあって、うん、まずは理解することから始めたいとね、
はい、
ということでね、本当にね、私もね、そうありたいと思ってるんですだから、はい、あ、月野さん、月野さん、月野さんもねと
月野さん、月野さん、月野さんって
月野さん、月野さん、
かわいい
ね、もうねっていう風にこれも私一生懸命ね、理解しようと思って努力してますから
頑張って月野さん、うん、
月野さんも昔なら怒ったんですけどね、
はい、
まあ、空豆さんはね、奈緒さんファンなんだなということで深く理解してますんでぜひぜひ私の方もご愛顧の方をよろしくお願いいたします。はい、といった感じですね、
はい、
今日は中山美里さんのインタビュー最終回です、
はい、
どうぞ30分間最後までお付き合いください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国12局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニード日本を通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーにお話をお伺いしています。これまで3週にわたってお届けしてきたライターの中山美里さんへのインタビュー、今週でいよいよ最終回です。
はい、
美里さんですけれども、高校時代に援助交際をしていた経験を、リアリティのあふれる言葉でね、うん、書いた本、16歳だった私の 援助交際記がねデビュー作でベストセラー作家となりまして、大変人気のあるライターです、
はい、
その他の、ね、著書に、聖職者の人々ストリート、今はですね月刊誌漫画実はナックルズで私生きてます漂流遊女などを、ね、連載しています。表面的じゃないね結構突っ込んだね女性や若い人の生き方をこうね炙り出すような文章でね、
はい、
私もね大好きなライターの方なんです。お子さんがねいらしてシングルマザーとしてですね、うん20歳ぐらいの時にお子さんを産んで、
はい、
それからいろいろライターとして活躍して、最近ですけれども編集者のね男性と結婚なさって、
はい、
そんなようなね、人生体験を乗り越えてきました。10代の時はね薬物乱用とかね、
はい、
本のタイトルになりましたように援助交際したりとか、
うん
ブルセラーとかねいろいろ結構コアな、ね、人生体験を、はい歩んできたんですけれども、そんな方がね今日は大演壇として、
はい
どういうところにこう落ち着いたかみたいなこう話をねぜひ皆さんに聞いて、いただけたらと思ってます。それでは、中山美里さんへのインタビュー最終回です。どうぞお聞きになってください。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いろいろな傷ついた過去がありながら20歳ぐらいの時にですねフェミニスト団体とかあるいはお子さんを持ったりとかそんなことの中でいろんな生きづらさを乗り越えてきたみたいなね今までの3回のインタビューでしたけれども、はい、といったことですね。前回の最後の方に、お子さんとパートナーの話が出ましたけれど今の日常っていうかねその辺からちょっとお聞きしたいんですけれども、
もうね今の日常本当普通のおばさんしてる。
おばさん、うん、そうですか。
PTA 役員もやってるし
PTA 役員やりますね
そう、うん、ママさんバレーもやってるし、
ママさんバレーやってる
し、いや、ね、子供の習い事のようね、うん、係とか役員もやってるし、うん、本当普通のおばさん、
お母さん、
うん、お母さんしてる。
いいですね、
うん、
それででもねすごくある意味仕事も持って自立して都内に事務所も持たれてそれでいいパートナーと巡り合えて今考えてみるとね10代の時すごい辛かったこともたくさんあったのが、ね、今はこうやって、ね、幸せをつかむことができたってことは本当にね素晴らしいと思いますけれど、お子さんとのご関係とかはどうでしょうかね。
まあね普通本当ねなんか自分で言うのも変なんだけどなんていい子なんでしょうみたいな。
それはいいですね。私お会いしたことありますけど、うん、かわいいお子さんです ね、
ねなんていい子なんでしょうって思うのね、
うんうん、
ね、それは不思議なんだよね。だから、うん、
なんか最近いろいろご自身のことをね語られることもあったみたいな話をちらっと聞きました。
そうなんだ。あ、そうそう、ね、その子供が10歳を迎えるちょっと前ぐらいに何か子供がモヤモヤと何か割り切れないものを持ってるなみたいな雰囲気を発してた時があったんですよね。でその時にちょっとだらしなさとか、
うん、
まあ、そういうところで出てくるんですけれども、あ、なんかちょっとおかしいな、うまくいかないなっていう時に、うん、その今までのことをある程度話したんですよね。
美里さんの人生遍歴を、
う
ん、
そうそう、うん、あなたを、ね、結婚しないで産んでしまったんだよっていうこととか、
うん、
あとはその経済的にはその誰にも頼らずにやってきたからあなたに苦労をかけることはあったかもしれないけれども、その分一緒に助け合ってきたからすごく私たちは仲いいと思うんだよねみたいなこととか、あとはその父親、ね、子供の父親がなぜ結婚できなかったか、なぜその経済的に助けてくれなかったかっていうようなこともある程度あまり包み隠さず話して、でも分かる範囲で話して、でそういった中でその子供の父親と接点を持つことを断とうということにを決意したこととかお話して、その後にその、ね、今一緒に結婚した男性と出会って前向きに建設的に人生を設計していけるんじゃないかと思ったから結婚したんだよっていうようなことを話したんです。もうちょっとすごい30分とか40分ぐらい、ね、うん、かけてじっくり話したんですけど、
うん、お子さんはどうでした、その話を聞いて。
うーん、そうなんだみたいな、でもなんかねすっきりしたみたいな気持ち感じなのか、
なんかそういうモヤモヤとしただらしなさとかそういったものがなくなって、多分何かしらあったんだろうな。でその自分の生まれ産んだ父親のことをもういいやみたいな風に思った部分も大いに あるみたいで、
うんうん、
それまで大切にしていたものとかをもういいやみたいな。でもそれでその今の父親が、今の父親っていうかその私の結婚した相手が結構ねそのちょっと変わってるんだけれども、私の旦那さん、私の夫として子供とは親子じゃないけれども私の子供であるっていうところで受け入れるみたいな、そういうスタンスなんですよね。私もそれはいいなと思ってて、もし次に子供が生まれることがあっても、その彼の子供のお兄さん、実のお兄さんだからあなたを大切にするよみたいな、血のつながりはないけれどもそういった縁で結ばれた僕たちなんだよみたいな、そういう感じなのかな、言葉にすると、でそういう形で受け止めていてくれることを少しずつ味わってるような気がするな。例えば、ね、具体的に言うと運動会見に来てくれるとか、その習い事の試合とかの時に応援に来てくれるとか、
パートナーの人ね、
そうそうそう、写真を撮ってくれるとか、そういったことを一つ一つ、誕生日祝いをしてくれるとか、日常的に私が、夜仕事で開けてる時には面倒見てくれるなとか、外食連れてってくれるなみたいな、そういうことを一つ一つを、そういう新しい人間関係として受け止めて、古い人間関係っていうものをここは悪い、ここは良かったみたいな風に自分なりに整理してるんじゃないのかなっていうようなことを、ちょっと距離を置いた立場から見てる感じかな今は。
すごく今はそのお子さんとパートナーの方の関係もいい関係っていうことですね。
そうですね、それがねいい関係になったのはね、なんか私がこうの視点から見ると初めてそのうちの夫が子供に怒った時だったような気がする。本気でね、なんかねその怒った時のもう息子の名前を叫んだ時の彼の声がすごい悲しそうだったのね。あ、怒るって悲しみ含んでるんだなって、私はその時に冷静というかちょっと外側から見ていて、その時に2人の中で絆が生まれたみたいな気持ちがしたの。
本当に真剣に向き合った瞬間だから、怒らないで距離を置いてて、感情が動くってことはやはりそこに向き合った瞬間ですので、そういう、関わりになってくるとやっぱりいいなと思いますけれども、今回最終回ってことですね。いろいろリスナーの方、いろんなタイプの方々いると思います。お母さんの立場の人、あるいは美里さんと同じような10代を送ってる方々とかねいると思うんですけれども、そのね10代のそれこそ16歳、美里さんみたいに心に空白があって、自傷っていうのはいろんな形で、本当に肉体切ったり自傷とかいろんなアディクションに行ったりとかいろんな人いると思いますけど、そういう人たちにねお言葉をかけるとしたらどんな言葉をこうかけてあげたいと思いますか。
とりあえずね、その自傷行為みたいなもの、とりあえず一回置いとこうよ、
置いとこ
う、やめようとは言わない、とりあえずちょっと置いとこうみたいな、それじゃないことしてみようみたいな、多分そのやってる時って苦しいんだよね、なんか自分がしてた時のことを思うともう嫌なんだけどしちゃうとか、そういう感じだったと思うので、それをすることで一瞬ね、気持ちのいい一瞬っていうのは確かにあるんだけども、それを追い求めちゃうとどんどん苦しくなっていっちゃうから、とりあえずそれは置いとこうみたいな、それじゃなくて多分もう少しね建設的に気持ちよくなれることって世の中にはいっぱいあって、例えばその 私はその10代の時に一番大きな変換っていうのが、自分と同じ匂いを持ったあの子に出会った時っていう、その子とこう話してぶっちゃけトークをして分かり合って生きていこうよみたいな、すごいその瞬間って私の中で今でもすっごく大きいの、それをね探してみてって思う。
そうですね、
絶対いるからみたいな。
いるいる、
絶対いるみたいな。
学校にいたらね、学年に1人か2人はどっかにいるから。
本当はいるんだよね。
いるいる、
気がつかないだけで。
そこを一つ、それはちょっといろいろ人と会ってみるのと、情報、今でもインターネット便利なんで、インターネットいい点は悪い点もあるけど、いい点はそういう仲間系と巡り合う、悪い仲間じゃない人と巡り合うのができるんで、その辺でね、ぜひぜひ巡り合ってもらいたいと思いますけれども ね、 ね、
そう今 ね、 ね、ナックルスっていう、ね、雑誌で、漫画ナックルズ、
分かります、
漂流遊女ってね、その、風俗で働く名もない女の子たち、女性たちっていうのにインタビューをして、自分の経験と照らし合わせながら文章にしていくみたいなことをしてるのね、連載で新しくこの間から始めたんだけど、でやっぱりね、傷ってなかなか言えないんだなって思うんですよね、でもいいの言えなくてって思った。言えないから人と出会えるし、出会いたいと思うんだなって。
そうですね、
そうだから、それはねいいじゃんって、もう32歳になったんでそう思うんだよね最近は。いいじゃん、言えなくて、だって言えないからさ、こう人と出会えるんだよみたいな。言えないままでいいじゃん、ちょっと辛い方がなんかちょっとした幸せとか、ちょっとした楽しいことをすっごく楽しく感じたり、すっごく幸せに感じたりするんだから、お得なことだと思うよって思うの。
思います、私は。
そう、本当本当、最近本当に楽しくって、ちょっとしたことが。
そうです、ね、
そう、
私はそうです、
ね、それはだからね、逆に傷とか辛い部分をいっぱい持ってるからなんだと思うんだよ。
その通りだと思います。
そうだから、ぜひとも32歳まで生きてみて。でも
幸せのボーダーが私もだいぶ低いんで、意味なくボーダー高いと辛いですけど、
ね、
若い頃苦労するとすごくボーダー低くないですか。
そう、すごい幸せな人になれるの。
そうそう、
あなた幸せねって言われる人になれるから、そうそうみたいな。
辛い10代 の、 木の皆さんでも、まあ、美里さんのご本読むと半端じゃなく苦労してますんで、その苦労が今やこのにこやかなお母さんとなってますから、苦労ね、年配の人が苦労は、若い時苦労は買ってても白とか言って何言ってんだとか思うけど、でも実は自分の糧になることも本当にあるみたいなんで、ぜひ生きててほしいですね。それがポイントなんですけどね。
なんか本当に同じ匂いの人をまず探す、
探す、
で一人じゃないって思うみたいな、でぶっちゃけることが気持ちよくなる、でぶっちゃけることが気持ちよくなったら少しの楽しいことで満足してみるみたいな。
いやー、具体的なこといっぱい出てきましたね。ぜひコンビニでナックルズ、私もよく立ち読みしますけど私の知人いろいろね、いろんな人が書いて、コアな人が連載してますんで、だいぶ面白い雑誌となってますから。でもそれ一つの、まあ、今日のインタビューに近いみたいな、お互いの傷を確認することで、私も今日の全4回のインタビューで私も癒されましたけれども、同じような傷を持つ人と自分の傷について語り合うのが、その傷が癒されたり、自分が傷を持っていることが逆に隠さなくてもいいことと気づくことだったりとかね、そんなことになりますので、ぜひね、いろんな人々と皆さんも出会っていただけたらと思います。はい、そんなことで4回美里さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
月野浩二のハート宅配便、ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便。今週も私、月野浩二と
藤井奈緒がお送りしています。
はい、といったことで、はい、美里さんのね、いよいよ最終回のね、はい、インタビューとなりましたけれども、奈緒さんどうでしたかね、お聞きになってみて。
そうですね、美里さんがお子さんに 今までのことを正直に話したっておっしゃってたんですけど、うん、そこがなんか私はすごくあいいなと思って、うん、私も結構お母さんからいろんなことを聞いて私も話してこう来たんですけど、うん、親がこう今までのこととか辛かったことを正直に自分に言ってくれるとすごく嬉しいし、うん、こう素直になれるんですよね。
なるほど。
弱い面とか、うん、あとまあ、美里さんとしてはあんまり人に言いたくないことだと思うんですけどそれをあえて言ってくれるっていうので愛を感じるというか、うんうん、
ね
え、はい、いいなって
親御さんは私もそういうところありますけど自分のね、
はい、
いい面だけ見せたくなりますけれども、
はい、
そこをねこう自分のね過去の辛かったこともねこう話してくれる親御さんっていうのはやっぱりいいですよね。
そうですね、
うん、私お子さん実は何度かお会いしたことあるんですけどすごくまあ、可愛い男の子ですごくすくすくと育ってるみたいな感じでしたよ、う
ん、じゃあよかったんですねやっぱりお話しして、
うんうん、結構でもでそれ美里さん私の朗読会に親子連れでお客さんとしていらして、
はい、
私が変なコアな朗読してこれ俺この10歳の男の子に刺激強すぎるんじゃないかなと思ったけどでもお母さんもね結構正直に話してるから
で
も
そうですよ、ね、
そういう素直さとなんかタフなところを感じられて、うんね
はい、
人間タフになるにはいろんな、ね、人生のこうディープなところを、ね、10代からこう、ね
はい、
知っておくっていうのもね大事なことなんじゃないかなとね、
はい
思いましたけれども、うん、とにかく私ね、最終回特にね実は美里さん今日のねインタビューの感じからも皆さんに感じ取っていただけたと思いますけどとっても幸せそうな感じでは
いそんな感じがします。
そうですよね。それがとってもね10代の時はもうねすごい大変なだったわけですから、
はい、
それがね今こうやって30過ぎて幸せになれるっていうのはねいやお気になっている方もね辛い方多いと思いますけれども、
はい、
とてもねすごくリアリティのある言葉としてね、うん、届いたんじゃないかなとね思うんですけどね旦那さんもね実はこの収録の後にね来ましてですね、
はい、
記念撮影したりとかですね
月野さんと写真撮ったんですか。
撮ったんです。
見たいです ね、
ねえ俺にと日本ではね、
はい、
私と美里さんのツーショットが出ててですねあれは旦那さんが実は撮ったんですけど。
あ旦那さんは映ってないんですか。
旦那さんはね映ってないんです。
あ見たかったです。
なかなかナイスガイっていうかね
、
いい人でしたよ、うん、なんか私と同じオーラを
同じもの感じましたか。
なんか仲間系やっぱ仲間系ね美里さんが選ぶぐらいですから
、はい、
やっぱ仲間系な感じがしましてですね。でもあれそういうまあこれ都内のね某所でもう深夜つうか11時とか12時ぐらいでしたけどそこで仲間系がなんとなくこう集まってねすごくとってもこう打ち解けた感じでねそういう瞬間があるっていうのは本当にね生きていく甲斐があるって感じで、
うんう
ん、私も伊佐さんもねもうすごいボーダー低いんです。
ボーダーあ幸せを感じるボーダー
幸せボーダーがプライドボーダーもすごい低いですけど
月野さんどの辺まで低いんですか。
私もうマイナス30メートルぐらい。
そんなに低いですか。
そうね、いろいろ嫌なこといっぱいありまして、
はい、
すごく低くなってなんか一時期若い頃は情けなかったですけど今はねちょっとしたことでご飯食べておいしいとかね、
うん、
美里さんも多分すごいボーダー低い人だからボーダー低いというと情けないようですけれども、
はい、
こう毎日がね楽しめるんでね、うん、なおさんもぜひボーダー低くしてください
、はい、あでも私もそんな高くないですよ。
あそうですか、
はい、
それは心強い
仲間です。
仲間ですね、
はい、
といったことでですね素敵な美里さんのね、インタビューでした、はい、来週はですね特別企画このスタジオに女性サバイバーをお迎えいたします。
久しぶりのゲストですね。
そうですね、新潟県内でね、あるいは県外で活動する詩人で壊れ物祭典メンバーの愛子さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。番組ではあなたからのメールをお待ちしてます。
あなたのサバイバル体験、お悩み相談、女性サバイバーに聞いてみたいこと、ご意見ご感想などなど気軽に送ってください。 E メールアドレスはmail@heart33.com mail@heart33.com 番組ホームページからもお送りいただけます。番組ホームページはハート宅配便で検索してください。
それではまた来週。
お相手は月野浩一と
藤井直でした。この番組は全国12局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニード日本を通じてお届けしました。